の猫のクラちゃん沖縄の旅。真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑いもの。皆さんこんにちは、宮崎鈴鹿です。今日はもうすぐクリスマスということで、真っ赤な洋服と真っ赤なインナー、真っ赤な下着を着てラジオをお届けしております。みんなも心を赤く燃やしていきましょう。はい、皆さんクリスマスの準備はもう終わりましたか？私は、歌手そして声優をやっている宮崎鈴鹿です。クリスマスコンサートは12月28日にあります。クリスマスの3日後だけど、年末最後のライブ、そしてクリスマスもちょっと入れちゃうよ。私は令和ごとっていうことなんですけど、ギターみたいな形で肩からぶる下げて立ちながら弾けるんですよ。おしゃれなことになってます。それを弾きながら歌ってます。ことでもクリスマスソングをいっぱい演奏したいなーって思うので、皆さん聞きに来てくださいね。で、あと準備としてはクリスマスツリーは皆さん飾ってますか？私ね、今年はクリスマスツリー家の中に飾るとさ、結構大きいよね。私ね、血液型大型なんです。もう大雑把、よく言えば大雑把、悪く言えばめんどくさがりや。なんかさ、クリスマスツリーの、こう、木の、葉っぱの枝みたいなところがちょっと床にさ、落ちてきますよね。それもそれでね、こう、風情があってとてもいいと思うんですけど、まあ、どうしようかなーと思って、今年は私、ポインセチアを買ってみたんです。クリスマスツリーの代わりに。で、もう、最初から、花瓶みたいなのに入っている、ポインセチアを買ったんですね。で、机の上に、真ん中に置けるような形で、めちゃくちゃ良かったです、買って。私買ったのは、11月の中頃 ?11 月20日頃に、青山フラワーガーデンって買ったんですけど、店員さんにね、これってクリスマスまで持ちますかって聞いたら、ちゃんと毎日お水あげれば持ちますよって店員さんが教えてくれて、じゃあ今年のクリスマスツリーはポインセチアにしようと思って。そうしたらまだね、まだちゃんと綺麗に咲いてるんですよ。すごくないですか？今年はお花にして大正解だなって思いました。毎日朝起きたら、自分もね、朝起きると一杯の水を飲むと体にいいよってよく言われていて、で、私必ず水飲むんですけど、ちゃんと自分が水飲んだら、ポインセチアにも水あげようって思って、いつも水あげてます。でも、お水ってね、お花にあげすぎても良くないって言いますよね。だからなんかこう、土のところを触って、土が湿ってればあげなくていいみたいなんです。で、土が乾いてたら、まあ、ちょっと乾きそうになる前に、あげるのがいいよねって感じで、私はね、1日1回しかあげてないんですけど、もう1ヶ月経つんですけどね、まだ綺麗に咲いてます。皆さんのクリスマスの準備とかクリスマスっぽいことをしたことは何ですか？ハッシュタグすず猫で教えてください。今日も一日よろしくね。本日のニュースは、猫のクラちゃん定山ミャオがなんとゲームになってオンライン上で販売されています。Steam, S-T-E-A-M というサイトから、アクションゲーム、女神のクエストというタイトルで販売されているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。2024年11月20日から販売中です。そしてなんと、今回私、宮崎鈴鹿も、このゲームの声優として、ゲーム声優デビューしちゃいました。わーい、本当に嬉しい。猫のクラちゃん。よく猫はさ、幸運を招き寄せる招き猫だって言うけど、私にとっても本当にそうだなって思ってて、まずアニメの声優を、やらせてもらうきっかけになったのも猫のクラちゃんだし、今回ゲームの声優も初めてなんです。嬉しい。私は、青い猫のランミョウちゃんの猫を声優でやってます。皆さんぜひ、チェックしてください。 猫のクラちゃん、上手ミャオを。今回はなんと猫のクラちゃんから皆さんにクリスマスプレゼントがあります。やってくれました。10月から第1週、第2週、第3日曜日放送ですって言っていたんですけど、なんと今回は第4週なんだけどね、アニメの放送があるんです。すごーい。12月22日朝6時15分から沖縄テレビに行って猫のクラちゃん第10話が放送されます。第10話は猫王国のクリスマス。すごい。このクリスマスにこの第10話クリスマスのお話がぶつかるっていうね、素敵。あ、だからこうちゃんと第4週だけど放送してくれたのかな。すごい。めちゃくちゃびっくりしましたね。そんな今年最後の放送になります。年内最後のアニメ猫のクラちゃんの放送になるので、皆さんぜひチェックしてくださいね。第10話はどんなお話かというとね、猫王国のクリスマス、ごちそうとプレゼントに囲まれて幸せそうな猫たち。会場のステージは大盛り上がり。そんな中、シャオリンとシャオムはサンタクロースを捕まえるといういたずらを考えるのだが、てんてんてん。ちょっとさ、なんか前回からちょっと暗い匂いがしてこない？第9話もね、あ、第9話もう、先週第9話もさ、森に影が走るのだった、てんてんてん。で、今回も、いたずらを考えるのだが、てんてんてんっていう。ちょっとなんかアニメも、中盤になってきて、そろそろ平和な猫王国が、危ういかもしれない。みんなの応援があったら、猫ちゃんたち助かるかもしれない。いや、わかんない。みんなの応援があっても、もしかしたら侵略されてしまうかもしれないっていうところに差し迫ってきたかもしれないから、もうこれは、絶対見逃せませんね。一話ずつ見逃せません。でもね、第10話、最初の方は、そんなことは全く考えさせるあれもなく、平和なクリスマスパーティーが行われているんです。ケーキとか、クリスマスツリー、あとはね、なんとね、サンタさんも出てくるんですよ。で、やっぱ猫のクラちゃんっていうアニメなんで、サンタさんも、そう、猫なんですよ。めっちゃ可愛いんですよ。さあ、ちゃんと赤いサンタクロースの洋服着てて、お髭も生えてて、あ、さすがって、ここもサンタも猫なんだってところが、やっぱりアニメ猫のクラちゃんのこだわりの一つなんだなって思いました。で、サンタさんが靴下にね、プレゼントをみんなの、入れてくれるんだよね。枕元に、置いてる靴下に。それに対してね、入りきらなかったプレゼントはどうするんですか？っていう、質問が猫ちゃんたちから出てきて。それの答えがね、私知らなかったんですよ。皆さんは知ってましたか？ 35 歳になって、アニメから教えてもらうことってまだまだいっぱいあるんだなって、私も、感心？感心っていうのかな？なんか感動しちゃいました。そう、入りきらなかったプレゼントは、なんと、クリスマスツリーの足元に置かれるんだって。で、さっき冒頭でね、私今年はクリスマスツリー出してないんだって話したんだけど、じゃあどうしよう。私の家はさ、サンタさんプレゼント来ないのかな。あ、でも大きい靴下を、じゃあ、用意すればいいってことだよね。靴下に、プレゼント、どんなプレゼントも入りきる靴下ならいいってことやな。でもさ、その靴下にプレゼントが入ってるって、感動するよね。私も子供の時いつもね、まだかまだかとずっとサンタさんを待ってたんですよ。っていうのも、12月24日の夜に来るんだよね。それをね、子供の記憶は曖昧で、私、サンタさんっていつ来るんだろうって思ってたの。だから、12月20日頃から、枕元にサンタさんへのお手紙を置いといたんですよ。で、12月21日朝目覚めてもう何にも来てないみたいな。で、そう思うとさ、1年で一番朝が嬉しい瞬間ってクリスマスじゃない？だってさ、なんかもう大人になるとさ、うわーみたいな目覚ましで起きて、 今日何が予定あるんだっけって思わない、まず。今日なんだっけってなるよね。今日何も予定なかったっていう日か、あ、やばい、今日これあるみたいな。いや、私だけそれ。みんな起きたら、あ、仕事だみたいになるのかな。でもなんか思った。しかもクリスマス周辺ってさ、まあ、悪く言えば乾燥してるって言うけど、晴れてるよね。お正月とクリスマスって。だから朝起きたらね、この晴れた空に楽しみにしている枕元みたいなのが、私はなんかはっきり日程が知らなくて、5回ぐらい1年で繰り返されるんですよ。あ、20日の夜寝て起きてきてない、じゃ次21日の夜寝て起きてきてないみたいな。で、いつ来るんだろうって分かったのって、私正直大人になってからだな。そう、24日の夜に、ちゃんとサンタさんが運んでくれれば来る。あ、でも多分もしかしたらうちってサンタさんが、こう私東京なんですけど出身が、青梅とかの方で、なんか電車が、なんかちょっとあんまないんですよ。だから、電車に乗り遅れて次の日になっちゃったことがあったんだろうね。それで多分曖昧なのかもしれない。まあ、そのね、っていう、ちょっとアニメの話に戻るけど、皆さんはどんなサンタさんとの思い出がありますか？私はそんなサンタさんにいつも朝起きる楽しさをもらいました。まあ、それでね、枕元に何か置いてあるって素敵だよね。で、それで、ツリーの下にあるんだよって、教えてくれたんだけどね、メイエイか、メイエイさんが教えてくれて、そうなんだね、みたいな。言ってたら、ケーキが出てきて、そのケーキが本当に美味しそうなのよ。チョコレートのさ、ケーキかな？なんかこう、切り株みたいな、こう、丸くなってるやつに、ろうそくとかが立ってるんだけどさ、なんでさ、クリスマスのケーキって切り株なんですかね？それ知ってますか？知ってる人いる？あれ、ブッシュドノエルっていうのが木だっけ？なんでその由来になったのか、ちょっとわかる方はハッシュタグスズネコで教えてください。でも確かになんか美味しいよな。で、それを、そういう美味しそうなのが出てきてですね、で、クリスマスコンサートが行われてるんですよ、パーティーの後で。みんなで一緒に歌いに行こうって言って、ステージで赤いチェックのスカートを履いた猫ちゃん、その子はね、桜里奈ちゃんが歌を歌っていて、私あの歌大好きなんだよね。その歌が流れてるっていう、それもまたちょっと見どころでございますね。まるで君のことが好きすぎて好き！皆さん、お楽しみに！沖縄の旅。沖縄の旅。沖縄の旅。今日の沖縄の旅は、そう！沖縄グルメ！そして私は東京中野で鈴カフェというカフェをやっているよ。その鈴カフェから、徒歩30秒のところに沖縄料理屋さんがありました。すごい運命じゃないですか。で、今日は食べてきたんですね。私まずドリンクは、今日のメニューは全部沖縄グルメ、そして私が食べたことないやつにしてみたんです。ドリンクはウッチン茶っていうのを飲んだんですけど、やっぱり飲んだことなかった。他のサンピン茶は飲んだことあったんですよ。美味しいよね。サンピン茶はどっちかったらスッと飲める感じで、癖の少ないお茶。で、今日は、ウッチン茶って何？と思って。すーごいよ。まず、来たらね、普通の黄緑色のアイス、緑茶なんですけど、匂いを嗅いだら、これ飲んだことないっていうのがすぐ分かったんです。うわ、何これ、鉛筆の匂いがするって私言って、第一声、なんだろう、子供の筆箱の中の匂いがしたんです。鉛筆削りの捨てるじゃん、溜まったものを、その匂いがした。なんでその匂いなのかわかんないですけど、でもね、飲んでびっくり。飲んだらなんかハーブティーのような味がして、私ハーブティー大好きなんですよ。で、口の中がすっごい爽快で、 私今日そのご飯食べた時結構お腹空いてて、なんかお腹空くとさ、なんでかわかんないけど、歯磨きを何回もしても口の中がさっぱりしなくない？私だけかな？空腹になるとなんか口の中のちょっと気になるんだけど、え、それなんで？なんか満腹になると結構口の中がいい感じにならん？ え、それわかる人いません？寝起きのなんか口臭対策とかよく言うじゃないですか。よくわかんないけど、なんか歯磨きを私、今日コーヒー飲んだだけで歯磨きするんですね。歯が茶色くなったから。で、もうすでに3回磨いたんですけど、なんか口の中がさっぱりしないなって思ってて。で、このウッチン茶飲んだら、口の中が爽快で、でも今すぐにでも、誰かに至近距離で私の口の中の匂いを嗅いでもらいたいと思ったぐらい、爽快感すごかったんですよ。ハーブティー飲んだかのような、匂いと味のギャップがすごい。だいたいさ、匂い嗅いでから飲むと、あーだよねってなるじゃん。なんかね、ウッチン茶に関しては、匂い嗅ぎました。飲みました。えー、っていうギャップがすごい。味は全然鉛筆の味しなかった。食べたことないけど。味はなんかね、本当に口の中がふわっていう爽快感に、あって、え、なんか、もう、常に持ち歩きたいなって思いました。でもね、今ね、ウッチン茶って、まあ、それで飲んですごく美味しく帰ってきたんですけど、やっぱ気になっちゃって、ちょっと調べたんですよ。で、ウッチンとは、生姜科の草？多年草って読むのかな？で、原産地はインドなんですって。で、ウコンの沖縄の方言がウッチンっていうらしいんですね。ウコン茶ってあるよね。それを沖縄語でウッチンって言うんだって。で、一般的には、しかもこれを普通のウコンじゃなくて、秋ウコンっていうみたいで、で、カレー粉に入っている黄色いスパイスのこと。えーってなんか、全然びっくりしました。いや、ウコン茶みたい。え？じゃあ待って、でもさ、ウコン茶って飲んだことあるんだけど、ウコン茶って歯磨き粉？あ、歯磨き粉じゃない。ウコン茶ってさ、鉛筆の味しないよね。匂いしないよね。なんでかな？まあ、中野のお店かな？皆さん、今日私が行ったとこはですね、海神っていう書く中野の、沖縄料理屋さんです。ぜひ皆さん海神に行って確かめてください。そして沖縄の方、ちょっとこの私の気持ちが分かってくれたら、ハッシュタグスズネコとかで教えてくれたら嬉しいです。そして食べ物はですね、これまた知らない特集。私が知らなかったもの。ソーミンチャンプルー。です。ソーミンチャンプルー。え、何ソーミンってって思って頼んだんですよ。そうしたら来たらびっくり。そうめんだったんですよね。そうめんをソーミンって沖縄の方言で言うみたいなんですけど、なんか可愛くない？いや、私もなんかそうめんよりソーミンの方が好き。今日からそうめんをそうめんって言おう。で、なんかそうめんと野菜と、あとお肉かな？なんかツナみたいなお肉だったけど。あれはどっちなんだろうか？なんか炒められてる感じのもので。ああ、なんか今すぐにでもお家で真似できそうだなって思った。皆さんもぜひ多分沖縄の方以外は、そのソーミンチャンプルーっていう頭の中にさ、そういう概念がないじゃん。そうするとさ、いつも夜ご飯作るときに今日何作ろうってまず悩むところから始まらない？その悩むのが結構さ、主婦の方はさ、大変だって言うよね。なんで、今日一つその、ソーミンチャンプルーというレシピをなんかインプットできたから、あ、私の中ですごい世界観が広がったなって思いました。皆さんもぜひ、ソーミンチャンプルー作ってみてはいかがでしょうか？沖縄の旅でした。そして、中野にある沖縄料理屋さん、海神と書いて、うんじゃみと読むみたいです。もう沖縄語本当に難しい。今日はなんと皆さんに重大発表があります。猫のクラちゃん、来年2025年放送のアニメ、猫のクラちゃん、なんと1月5日放送から、 主題歌とエンディング曲が、この私、ピンクスカート宮崎さづかの曲が選ばれました。わー、めっちゃ嬉しい。私ね、なんか昔10年ぐらい前ですかね、よくライブアイドルやってて、まあ、オリジナル曲もあったんだけど、アニソンも歌いながらライブやってたんですよ。秋葉原とかで。で、その時の、紹介、なんか DVD を発売した時に、宮崎鈴鹿の紹介が、そのメーカーさんが書いたんですけど、アニソンシンガーって書いてあって。でもさ、アニソンシンガーっていうのは、アニソンをやってるシンガーじゃん。あ、いや、アニソンアイドルって書いてくれたんだ。アニソンアイドルが登場みたいなので私を書いてくれてね。でも私アニソンは歌うけど、まだアニメのソングを担当したことがないのにアニソンアイドルってどうしよう書かれちゃったって思ったら、やっぱりね、人って言うことが本当になるんですよ。よく言うじゃん。思ったことが叶うって、あれそれ本当だと思うの。私も、アニソンなんかや、アニソンアイドルじゃないけどって思ってたら、そう書いてくれたから、その人予知夢だったのかな。本当、私なんと、アニソンアイドルになっちゃった。すごくない？やっぱだからみんなね、叶えたいことはどんどん言った方がいい。人に言ってもらうでもよし、自分で言うでもよし。それをね、こう実体験として私はこうやって、まあ、そのメーカーさんのミスだったんだけど、それが実際叶ったから、な、本当なんだなって思いました。皆さん、2025年はね、私と一緒にみんなも夢を叶えていきましょう。さあ、そこで、今日はなんと、皆さんに、一足を先に、その、主題歌に使われる曲を聴いてもらいたいと思います。イエーイ。タイトルは、猫のクラちゃんっていうタイトルにしちゃった。で、作詞は私、宮崎鈴鹿が作詞を担当しました。そして作曲はですね、ピンクスカートのプロデューサー、石川龍太郎さんが作曲してくれて、超いい曲になりました。オープニング映像が、今までもしアニメを見てくれた方はいると思うんですけど、オープニング映像を知ってる人は、ってなると思うんだけど、その歌詞に、定山とか風春って出しちゃったんですよ、私。風春って猫皇后です、私が声優している。で、オープニング映像を見たことある人わかるけど、風春出てこないじゃん。でもね、なんとね、今回はこの私の曲に合わせた映像を作ってくれたんですよ。その映像が皆さん見れるのは、まだ、来年だと思うんですけど、皆さん今日は、曲を先に聴いてもらいたいと思います。それでは聴いてください。ピンクスカートで猫のクラちゃん。今日も聴いていただいてありがとうございました。12月28日土曜日は19時から銀座、東京の銀座ミーヤカフェでピンクスカート宮崎鈴鹿のクリスマス、そして2024年ありがとう、そしてレコ発ライブがあります。もう盛りだくさん。もう今年1年ね、私の応援あんまりできなかったっていう人も、もうここ来れば大丈夫だから、そう、やっぱ終わり良ければ全てよし。なんでぜひ皆さん、12月28日、残りまだ9席、チケット9席余ってるので、でもまあ9席しかない。なんでお早めに、チケットは、ピンクスカートの X、または宮崎鈴鹿の X で、買えるので、チェックしてください。そして、ライブ配信アプリ、パルムというところで今ライブ配信をやっています。12月の9日から12月15日まで、池袋の駅前看板に、なんと私、皆さんの応援のおかげで、1位だったんですよ。で、私が大きく看板に乗ってました。わーい。私だけが大きいんですよ。で、他のライバーさんは、こう、ちょっと、ちっちゃく乗っててですね。私だけ大きくて本当に嬉しくて、このパルムっていうアプリに移行してから看板で1位だったのは初めてだったんですよ。なので本当に嬉しくて、池袋にたくさん見に行っちゃいました。皆さんも見てくれたかな？感想教えてください。来年もライブ配信、そして歌手活動、そして声優活動とラジオと盛りだくさんで頑張っていきたいと思うので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。マシしてる。